ラジオは今日の御言葉ですが、マタイの福音書の21章の23節から32節に行きます。少し前から公開というところをさせていただいて、非常に御言葉で難しいですね、余計にわからない、読めば読むほどわからないというところに今、しかし、その中から、主に支えられて、とにかく語っていけると思います。今日は21章の23節から32節になります。ご一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。
それからイエスが宮に入って教えておられると、最初、神の長老たちは見物に受け入れていた。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにその権威を預けたのか。イエスは答えてこう言われた。私のことをあなた方に尋ねましょう。もしあなた方が伝えられたら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。前のバプテスマはどこから来たのですか。天からですか。それとも人からですか。すると彼らはこう言いながら互いに呼び合った。もし天から降りれば、それはなぜ彼を信じなかったかというのだろう。しかし、もし人から降りれば、群衆が怖い。彼らは皆、ヨハネを現地やと認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の原因によって、これらのことをするのか、あなた方に話す。
この後ですね、32節まで一つの縦が話されております。21章の23節にイエスは宮に入られた時ところにあります。その時に、律法学者と、最長たちがイエス様に質問したというふうに書いています。でも、この時期はですね、ユナン州の月曜日の夜に身を結ばない水分の木を枯らした、そして枯れた状態を見たところの弟子たちが火曜日にイエス様に、宮に入ろうということで入られたその時期だと言われている。その火曜日は、誰を25節から続きます25節から続きます長い例えがありまして、伝道するイエス様の伝道するその内容としては非常に長い論争の時間だと言われています。最も忙しい福音を伝える忙しい時期だろうというふうにこれに考えられているんです。イエス様はこの一日中のかけての論争の間に5つのことをしています。まず1番は今日御言葉を申しましたキリストの権利について、次に、税金について、税金を払うべき払うべきではないかということです。それから復活について話をし、一番、大切な戒めについてこの次に話されて、第5番目にはダビナの王についての問題点について話をされました。ですから、5つの論争がですね、これから始まるわけであります。そしてイエス様はあらゆる方面においてですね、政治、神学、そして聖書解釈のあらゆる方面にわたってこれらの論争をこの話をされたわけです。今日の御言葉は一つのイエス様の権威について、その権威はどこから来たのかということですね。その権威はですね、例えば、安息日に病人を癒したり、それから神殿の清めをなさったこととか、それから、そういうような出来事を全て含んでおりますけれども、まず一番はですね、あなたの権威はどこから来たんですか。まあ彼らの中にはですね、天から授けられた権威であることは薄々分かっているんですけれども、それを認めざるを得ない、認めなければならない、認めたくはないという、そういう気持ちを持っていたみたいです。そしてその権威はですね、どこから来たのですかと彼らが尋ねたのは、ユダヤの宗教的な儀式とか神殿礼拝の全てのことを司っているのはサンヘドリンという会議でありました。そのサンヘドリンという会議の中には、立法学者、そして、ですね、 立法学者最小そして、長老たち全員が組んでいるんですね。ですから立法学者、最小たち長老たちといえばユダヤの全ての権威の一番最高峰を形成するサンヘドリンという議会を運営しておりました。そしてサンヘドリンは全てのユダヤ教の全体の宗教儀式を取り仕切っていたんですね。ですから当然彼らは自分の権威の中にはないほどのイエス様がまだおっしゃることを聞いたときに何の権威によってそれをしたんですかと彼らは求める権利を彼らは持っていたんですね。そしてイエス様はその宮に入られたときに彼らの、その質問に対して答えられたのは、では私も質問しますが、バプテスマのヨハネという人は天から来たのか、何の原因によって彼はしたのか、あなたは信じますかとこのように、尋ねたんですね。でそれを聞かれたときに、このサンヘドリンの論客たちはですね、もし天から来たといえば自分たちがバプテスマのヨハネを認めるということは、バプテスマのヨハネが身の神の罪を取り除く神の子羊といってイエス様を指したそのことを信じなかったことによって不信仰だとこのように言われます。そしてもしバプテスマのヨハネが神から権威をいただいていない、神から使われていないというふうに言いますならば、群衆によって彼らは、預言者だと信じておったので、彼らは責められていることを非常に、この危惧したわけです。そしてだから私は分かりませんとこのように答えたわけですね。でその後にイエス様が話をされた例えがあります。ちょっと見てみますけど、21章の27節からなりますね。21章の27節からお読みしますと、ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えていきますとお父さんと言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて行きたくがありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらかが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、主税人は住居たちの方があなた方よりも先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが木の道を持っていたのに彼を信じなかったからです。一人の脳というのは神様です。ブドウ園は神の国であり教会ということです。そして、最初に、この最初のお兄さんは行きますと言いました。弟は行きませんと言いましたけども、悔い改めて後で行きました。で最初、行きますと言ったのはユダヤの指導者、神に選ばれたユダヤの、民の指導者はみんな神様行きます、あなたに従いますと言って、彼らユダヤの権威を神様から委ねられた。で遊女やその他の人たちがいて、神様から選ばれていたんですけども行きませんと言って、続いて会議や地方の神の会議やヘロデ王の下で神様の御心に従わない生活をしていかなかったんですね。ところがイエス様が来た時に彼らは悔い改めてイエス様を受け入れました。最初受け入れたお兄さんたちユダヤの指導者たちは受け入れますと言いながら行かなかった。ブドウ園に行かなかった。あとの人たちは、弟たちは、女たちはですね、嫌ですと言いましたけど、悔い改めて、イエス様を呼んで悔い改めて、そして、天の御国に神様を信じたんですね。ところが、それを言うときに、彼らはですね、サンヘドリンの論客はですね、このように考えますね。もし、ですね、行かないのは私たちだとイエス様を責めていらっしゃる。もし、 ここまで言われているにもかかわらず信じ、悔い改めて信じないというところに彼らはイエス様によって話によってですね、追いやられているんですね。で、それでここに書いてあるんですね。幽女や主税人たちは神の国に入ったけども、あなた方は今悔い改めて私をミシアとして信じて、もう一度悔い改めて私を信じて神の国に入らないかということをですね、彼らにおっしゃっているんですね。しかしこの未来の指導者たちは最後の最後までイエスをミシアとして認められて、十字架でイエス様を送り出してしまった。でこの流れがですね、マレーの文章の中にずっと書かれている内容なんですね。私たちが、この聖書の箇所を見てですね、学んでいくことはですね、どこまで行っても私たち人間というのは罪人であるということをですね、私たちは認めなければならないんです。ユダヤの指導者たちは、バプテスマの命令を神から来たということを彼らは薄々知っている。ヘロデ王様の祝宴の時に、バプテスマのヨハネは殺されましたね。その時からサンヘドリンの人たちはですね、神から使わされたバプテスマのヨハネを認めたんですね。ある程度認めたんです。群衆も預言者として認めていましたし、そして彼ら未来の指導者たちもバプテスマのヨハネは神から使わされたものだと認めていたんですね。ところがバプテスマのヨハネがその事情に答えた理由というのは、ミシアの道を備えるために来たので、バプテスマのヨハネが天から来たというふうに彼らは認めて告白するならば、イエスをミシアとして信じなければならないんです。イエスを信じないということはもうすでに神様が与えた恵みに対して彼らは拒否していることなんです。ですからバプテスマのヨハネ天から来たということもできないし、バプテスマのヨハネ人々の権威によってすごい働きをしたということも言えないので、私たちは分かりませんと彼らは答えます。分かっていながら理解していながら天から来たという天からの権威によってバプテスマのヨハネが来て、バプテスマのヨハネの指し示したメシアであるキリスト、イエスはメシアであることを彼らは理解したが、それを認めたくないので彼らは分かりませんと言ってございます。で、次の先に言いました例えの話はですね、例えの話はあなた方は最初は信じたのに行かなかったね。最初神様を信じたけども神の御言葉に従うような働きをせず、立法の戒めとそういうふうな教えだけを教えただけで、神様の御心に従った生き方をしなかった。でも弟はその御心に従っていきません、不動意に行きませんと言いながら悔い改めて、そして私をメシアとして信じて神の国に彼らは先に入った。さあ、あなた方はどうするのか、どうしたらどうするのかというふうにでイエス様は迫っていました。で、そのことを通して窮地に陥ったらですね、私たち人間というのは自分自身の利益になる方向に物事を働かせてしまうんですね。で、時々私たちはクリスチャンでありながら、私も皆さんと同じだと思いますけども、時々本当にイエスを信じてよかったんだろうか、どんどん年がいてですね、死が近づくと本当に神様が、ね、騙されてんじゃないかというふうに時々思うことがあるんですね。でも窮地に陥ったら、もう自分もそうですね、窮地に陥ったら私のせいじゃない神様のせいですよ、こんな状況になったのは神様があなたを信じて従ったせいですよというふうに神様のせいにしてしまったり、神様の存在を無視しようとしたり否定しようとしたりする心が働く、心の思いが働くんですね。ですからどんな人であっても、ユダヤの指導者であっても、どんな素晴らしい祝福を受けた人であったとしても、いつでもこの悪魔は私たちの心の弱さにつけ込んで、 イエスをメシアでないというふうに信じさせようとして考えさせようとして働くということですね。私たちはいつもいつも理解してなければならないんです。
アーメン。
ここに書いてあるのは今は全然違うこと言ってるんです。困ってるんです私は。詩編の78編によって見ますと、詩編って書いてあると思います。詩編の78編の18節からちょっと読みしますと、彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。これは出エジプトの言葉ですね。ネグデブの彼らが、神様に立てついたことですね。その時彼らは神に逆らってこう言った。神はアダムの中で食事を求めることができるか。確かに岩を打たれると水がほとぼりで出て流れがあふれた。だが神はパンをも与えることはできるか。ご自分のために肉を備えることはできるか。天からマナが降ってきて、そして紅海が2つに分けて、エジプトの精鋭の部隊がそこに飲み込まれて滅ぼされた。神の祝福がそこに、祝福を目の前に見ていながら、彼らはなおもなおも、ね、私たちを食べさせることは神はできるのか、神様がこれ以上の肉というものを与えることはできるのか、という意味です。もう彼らは目の前に奇跡を見て、奇跡を見たら、その後にこのような不明と不明と不信仰を持って神に仕えているんですね。ですから私たち人間というのはこのイスラエルの民と同じであり、いつも疑問、いつもですね、自分の利益になるようなことをしようとするその心の動きがあるんですね。ユダヤの指導者たちは責められているんですけども、それを通して私たちも同じ人間なんだと。私たちも神様の祝福をなかなか最後の最後まで 100% 完全に信じきれないほどの不完全なものだということをですね、私たちはいつも意識しなければならない。ですからイエスをメシアとして信じない、そのような思いは一切寄せ付けない。自分たちの心に思い込んだとしても、それを寄せ付けないようにいつも努力しなさいというふうに聖書はイエス様を通して私たちに言っていらっしゃるんですね。先日これがメインなんですけども、NHK のテレビをですね、見る時間がありましたので見ておりました。最初はテレビを久しぶりに、最初レコードで、ね、自分何曲か見てビートルズ聞いてました。でずっとそれを聞いてですね、そのもうレコード聞き上げたら、今度はテレビつけたら、何も面白いのともやってませんけども、NHK で、キリスト教の牧師というのが出てて、でそれがそこで、ふっと止まって、見たんですね。そこに出ていた牧師はですね、今の沖縄に住んでいらっしゃる牧師でいらっしゃいまして、その生涯をずっとたどって今はですね、米軍のキャンプが、記事がこう映りますよね。そのことにものすごい反対して、労働組合の、この会長みたいな、そういう働きをして座り込みをするそのグループのトップにいらっしゃるんですね。そういうグループの中にいらっしゃるんですね。で自分は戦争時代に日本人になろうとして頑張って、その学校の中では非常に優秀な選手を取りました。で、戦争が激しくなると、沖縄の決戦になりましたので、米軍が来るということで、自分は台湾に疎開をしました。で、台湾の疎開したとしても、学校の先生の言うことをして、自分は日本人の鏡になる、日本人にならなければならないと思って、頑張ってですね、そのようになっていました。で、ところが、戦争が終わって敗戦になったときに、今まで日本人が台湾人をいじめ、子供たちをいじめてたときに、今度は台湾人から逆襲を受けたんだ。逆襲を受けたときに、自分は日本人だと思っていたので、その先生はね、日本人と一緒に部屋の隅っこにいていたときに、お前は違う。お前は、ね、琉球の人間だから、宮古島の人間、 宮古島琉球の人間だから、私たちも親戚みたいなもんだから、お前は違うようで日本人だけを迫害したみたいな子供たちを迫害したんですね。その時に金子の先生は自分のアイデンティティは日本人だと思った、日本人になろうと思った時に、私は琉球人、琉球人、沖縄の人間だったんだ。戦後ですね、自分の立ち位置が分からなくて、本当にフラフラしている時に、学校の校長先生が牧師だったので、その牧師を通して洗礼を受けさせていただいたそうですね。で、その先生はですね、それからアメリカの占領の政策の中にあって、沖縄人として成長、沖縄人クリスチャンとして成長した。そして進学校に東進大、東京進学大学に行かれたみたいですね。そこに行く学費は全部アメリカのカテナ基地にあるところの教会で献金で行かせていただいたんです。で、帰ってきたらですね、アメリカ人のカテナ基地の牧師に手を振って、そして自分たちはアメリカの米軍の兵舎をいただいてですね、教会を始めたら、そこに会員がですね、たくさんたくさんそこに見せながら来た。で、そのうちにアメリカ、支配するアメリカ人と同じ、ちょっと下にある特権階級のような立場を持って、沖縄の人とは全然違う、支配される沖縄人の立場を見ていた。で、ある時、牧師だからということで、今度はですね、アメリカに留学した。アメリカの進学に留学した。アーサー・キング牧師が公民権運動をしているときに、その姿を、それを見たんですね。白人によって黒人がどれだけ迫害されているか、しかし彼らはいつも賛美をしながら、歌いながら、神様に期待しながら、いつかこの公民権運動を終わるということで、迫害の中にいた。で、それが自分の姿とこれ同じように見えたんですね。で、沖縄の人たちはアメリカによって支配されている、だから私は神様を信じる牧師としては、で、神の御心を実現するために沖縄の人たちと一緒に働かなければ動かなければならないということで、基地の移設に関する反対運動をして、もう率先してですね、頑張ってですね、今はやってるんですと、そういう話がされたんですね。で、それはずっと聞いてましてですね、昔もと思いまして、高校時代ですね、一生懸命文化祭をした時に、高校の一部屋借りて、そこで、なんと沖縄はですね、本当にその何パーセント、何十パーセントという領土をアメリカに支配されて、まだ、復権してないんだ。で、そういうことをね、ずっとですね、思い出しました。以前だけそれを熱心にやらせていただきました。で、次にそれはもう忘れて違う学校にいたんですけども、違う道に進んだんですけども、そういうのがありました。それで、今度は、研修をしましたときに、沖縄に祈りのパートナーというのが世界、日本国中にいるので、沖縄に行ったことがあります。沖縄に行くときも、全然お金持ってなかったけど、電話して、信仰によって行きますと言ったら、道が備えられて、旅行者が来てですね、チケットあるけど、あげますと言って、まだって沖縄まで片道のチケットで行って、帰りのチケットはまたですね、取り出されるということで行った、沖縄の、姉妹がいるんですね。沖縄に行きましたら、その姉妹が接待してくれてですね、その姉妹のお父さんにですね、国際通りの土地を全部持っている、沖縄では有数の金持ちだったらしいですね。で、その娘さんのところにお邪魔しました。祈りのために来ました。信仰を働かせるために来ました。行きまして、カテナ基地の中にも入ることができました。ところが、カテナ基地の中に入ったときに、そこに行っているクリスチャンたちは、私を見てですね、こういう、ナイトン中には分からないでしょ、こういう気持ちは。沖縄の人間の気持ちなんて、ナイスの人間は分からないでしょう。しかし、クリスチャンだから、共に賛美しますけど、祈りをしますけども、と言われたことを思い出した。ああ、何か大きな、罪を犯したような気持ちになりましたね。ナイスの人間でした。で、それもまた記憶に思い出しました。で、そこに出る牧師は、NHK に出ている牧師はですね、まあ言えば、教会派と言われるもので、私たちは福音派と言われるものです。福音派というのは、福 音だけ伝えとったら社会運動しないんだ。ね、教会派と言われるグループの牧師はですね、教会は、世の中と一緒に社会運動をすべきだという考えの方なんですね。だからそれを聞いてすぐに社会派のそういう運動をしなければならないということにはならなかったんですけども、先生は一生懸命ですね、テレビの中でこうすべきだ、聖書に見事がこうあるからいて、ものすごく言えないような話をされましたし、感銘を受けたんですけども、イエス様が信じた者は奴隷であったら奴隷である自由になることを求めないで、その場に降りなさいという見事が出てきてですね、そういう見事が出てきてですね、すぐに反対運動するんじゃないかないというふうに自分は思います。でもその時にですね、この先生は神様の御心などを信じて信仰を働かせて、沖縄人として生まれた牧師として沖縄のためにベストを尽くしていらっしゃる。私たちは内地にいてる牧師として内地の中においてこの問題を捉えて、内地の考え、自分たちの中にある信仰を働かせてこの働きをすべきだ。沖縄の先生と私たちの愛知の牧師はですね、同じ働きさなあかん、つらいとこに行かなあかんとか、妨害しに行かなあかんとか、そういう考えにはならなかったんですけども、いろいろ考えさせるテレビ番組だったんですね。そこで私が考えたのは、神様の御心を知り、使わされた場所において神の御心を実践することがベストだと思ったんです。そうね、すぐにね、この地から沖縄に行くわけ行きませんもんね。沖縄の人と私たちで一致することはなかなか私もできないです。でも神様を信じる信仰によって一致して、神様の御心をこの地においてなすことをですね、すべきことをしなければならないなと、その日考えさせられたんですね。でその時に考えたことはですね、神様の御心って難しいなと思って、でどこを探して、どういう探したらいいんだろうか、どういうすべきであるのか。で、テレビの中の牧師先生はですね、こうおっしゃいました。神を信じるということは、力を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして神を愛しなさい。同様に隣人を愛しなさい。そして彼は、隣人である沖縄の問題を自分の人生の問題として捉えて、隣人である沖縄の人を愛している。人を愛することによって神を愛することができると、これが唯一の方法だと彼はその独占されている。私も隣人を愛することによって、日本の国の人々を愛することによって神を愛するということを実践するんだ、そうしなければならないんだというふうに決心をさせられたんですね。神様の御心というのは非常に大きな意味はわかるけれども、個々のことは私たちわかりません。これをですね、本当に尋ねを求めることは非常に難しいことです。でも神の御心を追い求めることを、し続けることを通す、追い求めることをし続けるということが神の御心を追い求めることではないかなと、神様の御心じゃないかなと今は考えさせられています。今与えられた立場において、そして今与えられている信仰のレベルにおいて、神様を追い求めることは必要かなと、このように考えさせられた内容でありました。ですから、今日の御言葉はですね、どんな時にも私たちの心は、神様ではなく人間の方に流れていく、そういうような性質持ってるんだ、で神様よりも自分がやっぱり大切なんだという方向に進んでいくんだ、何があった時も神様を信じるよりも神様を信じない方向に流れやすい性質を私たち人間は肉の性質として持っているんだということをですね、私たちはイエス様の言葉を通して自分自身に戒めなければならないなと、このように考えているんですね。中の人生の中にもそういうことがあると思いますね。例えば、使徒行伝の4章の7節を見ましょう。使徒行伝の4章の7節はこういうことです。 翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤッパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一同と皆集結した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをされたと尋問した。私たちはこういうふうに尋問される時が来ると思います。まだ尋問されなくても、普段の生活であなたは何の権威でそんなことを言うんですか、何の力を持ってそんなイエスはキリストであることで大胆に言えるんですか、言われた時があるんですね。でも私たちはその時に言い放たなければなりません。私たちは主の権威によってこのことを知り、このことを告白するんだと言わなければなりません、ね、この御言葉の前の御言葉を見ますと、マルコの福音書の11章の27節が、彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、最初立法学者大使たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか。ちゃんとした権威のある人たちがですね、社会に影響力のは非常に思っている人がね、私たちの精神学の権威を持っているようなその人たちが、私たちの前に現れて、あなたは誰の権威によって誰を信じているんだと私たちに質問することがあると思います。でも私たちは、誰が目の前に立とうが、どんな人が私たちに質問しようが、どんなに不利益を被るような出来事であっても、イエスをキリストとして信じている神が与えた権威を私たちは言い放たなければ、権威を持たなければならないと思うんですね。それがですね、今日聖書に書いてある内容です。聖書では、ダビデは自分の罪のことを、預言者ナタンによって言われた時があります。第2サムエルの御言葉の最後、ある時飛んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを知り、貧しい人の、メスの小指を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。すると、ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、中に行った。主は生きとられた、そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れな心がそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4枚にして都合ならなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその罪を犯した人ですよ。ですから、ダビデはナタンから言われたように、そんな悪いやつらにつけたらしまったんです。正義感に燃えて正しい判断をしたんですけども、自分自身が、ね、バテシバとの出来事で罪を犯していることを隠して最後には隠した。さらにですね、その子供は命乞いのために断食をするまで彼はね、離れたと言われている。ダビデという立派な人であっても、状況が状況ならば神様を敵に回すような、神様を無視するようなことを言い放つ人なんですね。ですから私たちはどんな時にもイエス様をキリストとしてはっきり誰に対しても言える信仰を持つように、いつも心構えていなければなりません。突然やってくるかもしれません。突然そのような状況が私たちの人生にやってくるかもしれません。しかし私たちはいつもいつもそのことに備えを持って神様に従っていく。これが一番大切なことだと思います。沖縄の問題はですね、これから考える、ゆっくり考えるんですけど、どうしたらいいかな、ちょっと考えたのは、ね、内地にもね、基地持ってきたらいいんじゃないか。でもその牧師が言ったんですけど、アメリカの兵隊にも、あなた方が罪を犯さないために基地がなくなるように私は言っております。あ、それ正しい。内地の沖縄の人たちに対しては、あなた方は正常になるように自分たちの権利を主張して正常になるように祈ります。とこの意味です。昔この牧師がお仕事 で、ですね、アメリカ軍の一番上の統治官がおったんですね。 第5号、5代目の統治官がアメリカから赴任したときに、アメリカに留学してたという英語ができるということで、彼が祈りに抜擢され、祈りの器として抜擢されて、講談に登ったんですね。その時に祈りの内容はずっと続いて、でその祈りの中に、このような沖縄にあるようなおかしな状況が早く改善されて、本当の権威者というのはイエス様が宣告をしたように沖縄の人たち、100万の沖縄の人たちにひざまずいて、ぬかずいて足を洗うような気持ちを持っているものでなければ本当の権威者ではないという祈りをしたんです。アメリカでも日本でもものすごい反動があったんですけども、どうしてこの牧師は福音だけを述べされて、祝福だけを述べされて、世の中のことを二股をかけるのかという批判もあったそうですね。でもそれは誰かが声を上げなければならない事実だったんです。このような異常な状況をずっと続けることは良くないので、私は語りましたと、この家に言ってるんですね。私たちもこの牧師のように勇気を持って、どんな時にも神様の御心を大胆にそれぞれ語れる、そのような信仰を私たちも持ちたいと思います。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい名を賛美いたします。あなたが御言葉を通して私たちを導いてくださり、私たちの問題を解決と導いてくださっていることを感謝します。私たちの内側にはあれやこれやと思うような思いが、試行錯誤する思いがやってまいりますが、神様、あなたは私たちに対して神を愛し隣人を愛しなさいという素晴らしい戒めを与え、これが律法にかなっていると、神の御心にかなっていると教えてくださったことを感謝します。人を愛することに対して躊躇しないで、どんな時にも神を信じることと人を愛することを躊躇しないで実践できる私たち一人一人としてくださいますようにお願いいたします。私たちに勇気を与えてください。神様がいつも私たちを愛し、私たちの人生を見守っていらっしゃるという実際にそれを体験しながら生きていくことができるように導いてください。主イエスキリストの皆によって祝福しお祈りいたします。アーメン。